はいどうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。はい、最近ね出るゲームいろいろありますけど、もうそろそろ再来月か4月かな、任天堂ラボ出ますね。あれなかなか斬新ですね。で、任天堂ラボっていうのがですね、トイコンと呼ばれる段ボールと紐を素材としたコントローラーを自分自身で組み立て、それにスイッチ本体とジョイコンをセットして新しい遊びが体験できるっていうね、ものですね。まあソフト自体と、プラスで段ボールが入ってくるんですよね。で、その段ボール、型抜きされた段ボールを組み立てて、いろんな、まあ周辺機器みたいな感じにするっていうものなんですけど、まあね、ジョイコン自体、ジョイコンちゃんはこのニンテンドーラブ自体は、かなり、メディアとかでも取り上げられたりもしてますし、結構力強く押してくるのかなっていうのも、あって、まあ、ニジパパラジオでね、あえて説明しなくてもいいかなと思うんですよ。まあ、もしうちが、ニンテンドーラボを買ったら、またね、レビューなんかもしてみたいと思いますけど、今日はね、そうじゃないんですよ。ニンテンドーラボ、ニンテンドースイッチのニンテンドーラボの話じゃないんですよ。今回はですね、ニンテンドースイッチ本体の不具合についてね、ちょっと言うていきたいかなと思います。言うていきたいかなってそんなにないんですけどね。ニンテンドースイッチがいつ買ったんかな、去年の3月3日ひな祭りの日だったような気がするんですけど、まあそろそろ1年、経つんですが、ここ最近、ちょっとした不具合があります。それがですね、ジョイコンなんですよ。で、ジョイコンね、最初の方なんか左のジョイコンがいまいちこう接続がすぐ切れるとか、そういうのがありましたけど、そうじゃないんですよ。それじゃなくて、何かというと、ジョイコンがね、すぐ取れる。すぐ取れるんですよ。これ、あの、スイッチ使ってる人で一緒の症状の人いるかな？ニンテンドースイッチって、まあ、形皆さん知ってますかね。まあ、知ってるものとしてあれですけど、まあ、タブレットにね、タブレットの両端に、ジョイコンっていうちっちゃいね、コントローラーがこうカチャカチャっとスライドしてはまるようになってるんですよ。で、スライドしてはめたら、こうロックがね、カチッとなるんですけど、でね、取り外すときはロック解除ボタンを押しながら引っ張るみたいな感じなんですが、ですよ。ですが、なんですが、うちのね、スイッチ、もうゆるゆるなんですよ。ロックボタン押さなくても、スポッと抜けるんですよね、両方。ねえ。で、ただですよ。ただ、このジョイコンをね、本体に取り付けてないとき、ジョイコンを単体で使うときに、なんかこう、アダプターみたいな、細長いやつをジョイコンにかますんですけど、その時に、こうね、左右を間違えてつけたことが、何度かあるんですよね。で、僕が初めて、スイッチを買って開封して、その瞬間に一回つけ間違えたのと、うちの奥さんが一回つけ間違えたのと、ぐらいがあって。ほんでね、そのつけ間違えた時って、さあどう取りますかって言うんですけど、ロック解除一応押しな、解除しといて、力ずくで抜いてくださいみたいなね、感じなんですよ。となるとね、その、ロックってまあ、こう、どっかがこうヒンジが噛むみたいな感じだと思うんですけど、それがね、ロックがかかる場所が壊れたのかなと思ったりもするんですよね。で、まあネットとかで調べたら、確かにね、一緒のような症状の人も出てるんですよね。ロック部分ね、ロック部分のプラスチックが削れてしまったみたいなね、ことを書いてる人もいるんですよね。ただですよ。ただ、まあ削れるのダメじゃんっていうね。そんなに簡単に削れたら。ねえ、みたいな感じのがあるんですけど、まあ、言うても1年間保証期間なんで、まだ、いけるから保証で出す？どうなんかな？保証で治るのかな？と、ちょっとね、悩みながら、ただ、 スイッチがその間使えなくなるのも、うん、ちょっと困るなっていう感じなんですけどね。まあ別にジョイコン別途、増設というかね、買って付ければ問題はないんでしょうけど、うん、ジョイコン高いよな、みたいな、とこがあるんですけどね。うん。まあ任天堂スイッチ自体はね、すごくうちも今ドラクエ10とか、スーパーマリオオデッセイ、スプラトゥーン2、あと何してる？マインクラフトなんかでね、すごい活躍してるんで、ちょっとね、今後のこのジョイコンどうするか問題はしばらくうちにもつきまとうんですけどね、もしスイッチ、使ってる方で一緒のような症状がある方で、こうしたらいいですよっていうかね、あればぜひぜひね教えていただきたいですね、よろしくお願いしますということで、ね、今日はスイッチで今ちょっと困ってることを喋ってみました。
修羅王丸のコクラジは皆からのお便り頼みで成り立っている。パーソナリティは福岡県は北九州市の名城と名高いコクラ城にいるかいないかわからない非公認忍者筑前忍び発見集の元締め、北九州は無勢なのに筑前の忍び結社の元締め修羅王丸があることないことないことないことをギーギーギーギー喋って、それにアシスタントの亀の妖怪港殿が辛辣なツッコミとディレクターの藤本殿が冷めた笑いで踊るよくわからないラジオ修羅王丸のコクラジオ、みんな世の話を聞いてくれ。
元締め、なんでそんなにギリギリが言えないんですか。
はい、それでは今回もメッセージの方をいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはシャチマルスさんいただいております。自分も寝つきは良いですね。熱帯夜でも爆睡です。ただ過眠症の毛があり寝ている時以外眠いですとねいただいております。いやー、シャチマルさんもね、寝つきはいいということで、うんうん、僕も寝つきがいい。結構やっぱり寝つきがいい人多いのかな。うん、いいですね。熱帯夜でも爆睡です。まあ、熱帯夜、あ、でも寝れるな。寝れるけど、汗だくで起きるって感じですかね。そのうちね。うん。まあね、寝ている時以外も眠いっていうのはね、これ僕もそうなんですけど、睡眠時無呼吸症候群ですか？あれをね、ちょっとやっぱ疑いますね。うん。僕もね、やっぱりね、途中たまに呼吸止まってるらしいんですよ。奥さん曰くね。死んだのかと思ったみたいなねことをたまに言われますんで、あまりにもね、そういう昼間の眠い時は一回睡眠外来みたいなのも行った方がいいのかな。僕もねそれは思いますね。ね、シャチマルさん、お互いにね、気をつけましょう。はい。そして、シャチマルさんね、新しい、ポッドキャストね、始めたんですよね。うんうん。名前が、ポッドキャスト番組の名前何だったかな。シャチマルさんが新しく始めたポッドキャスト、ドラゴンクエスト10のね、ポッドキャストなんですけど、アストルティアと配信とっていう、ポッドキャストですね。うん。で、ボンペケハッシュタグはカタカナでボンペケ、ということですね。うん。いや、なかなかね、面白い、番組なんで、ぜひぜひね、まだ始まったばっかりなんで皆さんね、ぜひぜひ聞いてみてはいかがでしょうかということでね、シャチマルさんありがとうございました。続いてですね、ステディさんいただいております。181回拝聴、寝つき3分で早くないですか？やっぱり、モンハン脳になってるじゃないですか。ドラクエのニジパパさん帰ってきて、わらわらとね、いただいております。寝つき3分、いやもう早いですかね。そうかな、どうなのかな、早い。まあでもね、寝つきが良くて困ることはないんでね。まあね、そんな僕でもね、やっぱりね、仕事のことで、こう、納期とかでね、悩まされると寝れないことなんかもね、あるんですよ。結構ね、結構こう、うん、精神的にね、来ると寝れないっていうこともね、ありますけど、まあ、大体寝れるかな。大体寝て、そして忘れるかな。そういう感じですね。はい。そんで、モンハンにね、なってますね。ランポ使ってましたからね。いや、まあ、もちろん、ニジパパとしてね、ドラクエ10もやりますんでね、大丈夫ですよ。ドラクエ9も、やろうかなっていうね、感じです。テディさん、ありがとうございました。続いて、加藤アットマーク、達也さんいただいております。資料生活の会拝聴、モンスターハンターワールド、本当に面白い。僕は歴代のモンハンはほとんどプレイしており、最後は Xbox 360で、モンスターハンター、フロンティアにハマりまくっておりました。 でも5年前にハンターを引退したつもりだったのですが、またハンターに戻ってしまうくらいモンスターハンターワールドにドハマり中。またぜひお時間あえば一狩り行きましょうといただいております。カトワットマーク達也さん、ありがとうございますね。5年前に引退したけどやっぱ戻ってきたっていうね。いやいやいやいや、それぐらいのね面白さが今回のねモンハンワールドにはね僕もあると思いますわ。ほんで、ね、時間が合えばまたぜひぜひということで、いやもうぜひまたね、僕がねやってる時に加藤さんもやってることが多くてね、今度ねセッション参加してみますね。もしかしたらねやっぱりプライベートとかでやってると入れない場合があるんですけどね。なんだったら僕もね招待とかしてもらっても行きますんで、ボイチャとかができるかできないはねその時によるんですけどね。はい。で僕のねニジパパラジオサークルにもねまたぜひ、加入してください。その時はねよろしくお願いします。お待ちしてます。はい。続いてゆんゆんさんいただいております。第179回拝聴。私は甘酒はブームに乗って一時期炊飯器で大量に作って2、3日で飲んだりしてました。買ったものはあまり味が好きではないけど作ると飲みやすいし美味しいですよね。米麹も冷凍して残ってるのでまた甘酒ライフ再開しようかな。181回拝聴。私もすぐ寝れるし平日は完全にショートスリーパーです。自分の時間を作らないとイライラするし、かといって寝不足だと翌日ぼーっとしちゃうしで、バランスが難しいですね。でも休日は12時間くらい寝てしまいます。起きたら午後ってこともあるので、時間難民ですね、といただいております。ユニさんありがとうございます。まずね、そうそう、甘酒ってね、炊飯器でも作れるんですよ。これはね、うちの奥さんも炊飯器で作れるっていうのを調べてたんですけど、ただね、確かその温度を、60度ぐらいだったかなに保つのに、炊飯器の蓋を開けて、で、保温状態で、上にこう、なんか濡れたタオルかなんか被しとくみたいな感じなんですよね。で、こう、奥さん的にはね、こう、炊飯器を開けっぱなしにして置いとく、電気代めっちゃかかるんちゃうのみたいな、イメージがあってですね、躊躇してたっていうところですね。ゆうさんどうなんですかね。結局、それで行っても全然いけるんですかね。まあ、いけるんですかねとかね。そうやって飲んでたっていうんでね。で、そうなんですよね。山酒もこれ作ってやっぱり長持ちするもんじゃないんで、2、3日。うちのヨーグルトメーカーで作ったもん2、3日ってね、書いてましたね。っていうか、ゆうゆんさん、ヨーグルトメーカーでヨーグルト作ってるって言ったから、それで作れるんちゃうかな。まあ大量に作るなら、炊飯器ぐらいの容量が欲しいとこですけどね。まあまあね、また作って、ね、美肌に一段と磨きをかけてみてくださいね。甘酒、美肌効果あるらしいんでね。はい。怒られるんだ、これ。そして、ショートスリーパーね。そう、ユンユンさんね、仕事忙しそうですから、忙しい時期のユンユンさんのツイートとか見てたら、本当寝てるのみたいにね、思うことありますもんね。なのに、たまにドラクエにインしてる時があるっていうね。ユンさん、体壊さないで、気をつけてくださいね。全国のユンユンファンが悲しみますんでね。はい。まあ、イライラもね、そういうのもありますしね。12時間寝れるってすごいですね。まだ若い証拠ですね、ユンユンさんね。はい。体に気をつけてね、これからも元気なユンユンさんでいてくださいね。ありがとうございます。続いて、ベギラゴンタスさんいただいております。180回拝聴。以前は平日3、4時間、休日10時間とかでしたが、今は毎日平均5、6時間は寝れてますね。睡眠大事。あの頃は精神面もやばかったといただいております。ベギラゴンタスさんね、今は5、6時間寝れていいっていう感じですね。で、以前やばかった時期は平日3、4時間の休日10時間で、これめっちゃユンユンさんや。まんまユンユンさんや。精神的にやばかったですねって書いてますよ。このユンユンさんとビギラゴンタさんのこのシンクロ率が面白いですね、今回のねメッセージで。ね、ビギラゴンタさんもね、今のこの、健康的なね睡眠時間を、続けていけるように、頑張ってください、頑張ってくださいってもおかしいな、行きましょうということでね、ありがとうございました。ということで今回のメッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはnijipaparife@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、心に水を虹パパラジオ虹パパラジオ。